ご機嫌いかがですか？第一次世界大戦の後に建国されたチェコスロバキアは安定した民主主義国家で住むには快適な国でした。この物語の主人公は1930年代、ヒトラーが権力を持ち始めた頃にこの国で生まれました。このお話は今はもう存在しないこの国から彼の心と思いと人生が解き放たれた国へどのように脱出したかの物語です。
英語だと？
何ですって？
ああ、オーストリアとドイツが併合したんだ。
ドイツ軍に占領されたらもうどうすることもできないわ。
君のお兄さんはどうするかな。もう長年ヒトラーのことを心配してたからね。
みんな我が闘争を読んだわ。あの男はユダヤ人のいない国を作ろうとしている。
ならユダヤ人はどっか他の国へ移住しなきゃならない。これまでもそうだった。
この国でもそんなことが起こると思う？
いや、チェコスロバキアは共和国だ。そんなことは絶対にない。
良き知らせ、福音をお伝えするために実在の人々の真実の物語をドラマにして、アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする解き放たれた人生です。ホームレスの中にはいろいろな顔を持った人がいます。年をとって疲れ果てた人、若くてもおどおど生きている人、経済状態が下降線をたどると心まで下り坂になります。ここパシフィックガーデンミッションでは数百人のホームレスが寝泊まりできるように備えてくださる神様を褒めたたえています。彼らは栄養あるお食事、さっぱりとした衣服、清潔で安全なベッドを提供されます。学習とカウンセリングによって彼らが自分自身と他の人々を世話するだけのゆとりを持った世界に戻れるようにスタッフが備えをしてくれます。どうやって？人生を一変させることによってです。新しい心と新しい目的を持つこと、それがこの番組をお送りする唯一の目的なのです。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第3049話、トマス・グローマン物語、その前編です。
フランジー、移民申請書、お前の分ももらってきたぞ。この国を出なきゃダメだ。
私たちは出ないわ。
お前はヒトラーを知らないんだ。
夫とも話したけど、ここは安全よ。
あの怪物がドイツを支配してる限り、ヨーロッパに安全なところなどない。
ここの生活はいいもの。
ユダヤ人はまだ安全なうちに出てった方がいい。一緒に来ないとは、なんてバカなやつだ。
この物語の主人公は、これらの出来事が彼の世界を揺るがした時、まだたった7歳でした。これは家族の多くが殺された中で、彼がどうやって生き延びたかの記録です。では、解き放たれた人生、トマス・グローマン物語、その前編、どうぞお聞きください。
私は家族が先祖代々住んでいたチェコスロバキアのブルノに生まれました。祖母はユダヤ教の街道に礼拝に行くユダヤ教徒でしたが、私の両親は信仰は持っていませんでした。私が5歳の時、両親は離婚し、それからすぐに弟のトニーが生まれました。母は再婚し、一家はオーストリアの国境に近い小さな家に引っ越しました。1938年に叔父は残ることに警告しながら去っていきましたが、私たちは残りました。徴兵年齢に達したすべての男子は徴兵され、 陸軍部隊が私たちの国に駐屯しました。ある日ドイツ軍の戦車が私たちの村に乗り込んできました。ドイツ軍将校が我が家に腰を据え、次第にうちの辞書を占拠するようになりました。
もうここを出なきゃ。
何があったんだ？
今日ブルノにトマスと映画を見に行ったら、不良たちが通りを練り歩いてたの。ユダヤ人を罵りながら。
11月9日にドイツ国内で起こった水晶の夜事件に刺激されたんだな。ナチの突撃隊やボートたちがユダヤ人たちを襲って商店や住居を破壊した。
剣を抜いた2人の劇場警備員の間に隠れたんだけど、怖かったわジュリアス。これからどうすればいいの？
わからない。今や多くの国で難民受け入れを拒否しているんだ。
なんとかしなきゃ。
イギリス行きの列車があると聞いたんだが、子供だけだそうだ。
本当？
あるイギリス人が資金を募って実現した。難民キャンプからもう何台かはすでに出発したそうだ。
子供だけなの？
ああ、子供輸送列車と呼ばれている。
ナチスはそのまま見逃してるの？
ああ、奴らは僕たちがいなくなればいいんだ。
どうやって子供たちを手放せるっていうの？
しばらくの間だけだ。危険がなくなるまで。
子供たちは向こうでどうなるの？
イギリスの家庭が世話をしてくれるってことになってる。
ジュリアス、とても決心がつかないわ。
何人かのラビ、ユダヤ教教師たちは反対している。向こうで異邦人として育てられるんじゃないかってね。
モーセの時のエジプト人のような。
あの時彼らはユダヤ人を殺したからね、男の子たちを。
それで彼の母親は異邦人が助けてくれますようにと願いながら彼をカゴに入れて川に流したのよね。今は彼女の気持ちがわかるわ。
1939年8月2日、母と祖母は私を連れて汽車で首都のプラハに行きました。弟は病気で行けませんでした。ホームには大きな台が置かれていて、そこで私は旅行便箋をもらい、私の首の周りには大きなラベルが貼られました。
はい、この名札なくしちゃダメよトマス、わかった？スーツケースもしっかり持ってるのよ。
わかった。
さあリュックを背負って、お腹すいたら中に食べ物が入ってるわ。さあこれから大冒険旅行だけど、時期会えるからいいわね。
うん。
さよならトム、おばあちゃんとママにキスを。
私の列車はプラハ発の最後の列車でした。1ヶ月後、弟がイギリスへ出発のためプラハに送られた時、ドイツ軍がポーランドに侵入して始まった第二次世界大戦で、子供輸送列車は終わりを迎えたのです。でも私はたったの8歳半で、これらのことは何も分かりませんでした。子供を目いっぱい乗せた列車はドイツとオランダを通過しました。それからイギリス向けのフェリーに乗り、イギリスに着くと私たちの一部はさらに列車でスコットランドに送られました。私はある宣教師のお宅のお世話を受けることになりました。
私のことまだよく知らないでしょうけど、ミス・コースンよ。あなた方はここで暮らすの。同じ名前の二人の男の子、トム。女の子をお願いしたんだけど、でも一ヶ月様子を見ましょう。今日は安息日だから何も仕事をしちゃいけないけど、あなた方は自分の荷物を片付けるのはいいわ。愛する主よ、あなたのためのこの里親の仕事をお助けください。
そこの村、北スコットランドのコネルフェリーの住人はたったの200人でした。学校はすぐ隣でした。小学3年生の私はその年のテストをパスするだけの英語を学びました。私たちは毎日を教会と日曜学校に通いました。終日の聖書クラスにも出席しました。そこで私はジミーに出会いました。
ミスコース、4人の兵士を引き受けたそうですね。
ええ、少し多いけど義務は果たさなきゃね。
それとこれらの2人の子供も一緒だって？
ええ、そうよジミー。
お前たちいい兵士か？
はい。
素晴らしい、神の戦士たち。本当に価値ある兵士とは君たちだけだ。
ジミーは決して酒は飲まないと誓った上で子供会を始め、私たちも出席しました。スコットランドにやってきて9ヶ月後、私たちは子供向け伝道者の話を聞くために近所の村に出かけました。
子供たち、私の話したことわかるかな？イエス様がマタイ11の28、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われたのは君たちに対してもなんだ。イエス様は君たちがずっと持ってた心の痛みがわかる。他の人には隠してた心の傷もわかる。神様の目には何も隠せるものはないんだ。イエス様は君を知っておられ、君を呼んでおられるんだよ。主イエス様は言われた。ヨハネ6の37、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。イエス様は君を捨てたりしないよ。人間はそうするかもしれない。でもイエス様は決して君を見捨てたりはしない。ヨハネの福音書6の39で主は言われた。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。これはどういう意味だと思う？40節ではこう言ってる。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
まだ9歳半では全てのことが分かったわけではありません。でも私はイエス・キリスト、ユダヤ風にはイエシュア、メシアを信じるに十分なほどには理解しました。ミス・コースンは私の聖書への興味をかきたてました。イギリスへの空襲が最悪の事態になった時、私は10歳でしたが、戦争に勝ち抜くための努力を助けました。ロンドン大空襲にもかかわらず、私は疎開していたチェコ政府と一緒に働いていた叔父とともに学校の休暇の間ロンドンで過ごしました。
この切手はチェコスロバキアからだよ、トム、お前にやろう。これはハンガリーからだ。綺麗だろ
う？うん、ありがとう。
ナチスドイツをやっつけるまではこれらの国からはもう何も受け取ることはできない。
リバプールにも爆弾が落ちたって
知ってる。
でも神様は救ってくださるよ。
神は我々を忘れちまったんじゃないかな。
ベーダおじさん、僕の家族はみんな大丈夫？
わからない。だが私の妻と子供たちはプラハでまだ無事だ。トム、チェコスロバキアから脱出できたことを喜ぶんだな。おいでなすったな、ナチの爆弾野郎。さあ、地下鉄駅に退避だ。
地下鉄駅は防空壕の役目を果たしていました。 私たちは頭上の爆裂音を聞きながらできるだけ眠るようにしました。1944年、13歳になっていた私は試験を受けて近所の人口7000人の町オーバンの高校に合格しました。クリスチャンキャンプにも積極的に参加し、宣教師の伝記をたくさん読みました。夏休みはキャンプか羊の牧場で過ごし、そこから週に 1、2 度8キロほど歩いて郵便を取りに町まで行きました。キャンプの夜はテントで寝ました。14歳になった時、戦争は終わりました。
トム、いるか？
はい。
ミス・コースンから手紙が来てるぞ。
僕に？
ああ、君の家族のことだ。悪い知らせだ。戦争でやられたらしい。
え？みんな？
ああ、強制収容所だ。恐ろしいことだ。
私は打ちのめされて、自分に一体何が起こったんだろうと思いました。家族を、いや祖国をさえ失って、自分の将来が全く見えなくなりました。ミス・コースンは出ていくように言うのでしょうか？
はい、トム、キャンプはどうだった？
よかったです。
ご家族のこと聞いた？
なんで僕だけ逃れて家族はダメだったんですか？
主がすべてをなさったのよ、トム。主が誰を救われ誰を救われなかったかについて、なぜと聞くのは賢いことじゃないわ。
でも何か理由があるはずだよ。
神様はモーセに言われたわ。ローマ9章15節、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと。主のなさることは絶対なのよ。
なんか神様は自分勝手に思えちゃう。
神を信じるのよ。神様は言われたわ。イザヤ55章9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
僕は今どうすればいいですか？
まずはキッチンに行ってお茶とビスケットにしたら？
これから僕はどうなるかってことですけど。
頑張っていい成績を取るのね。そしたら高校を卒業できるわ。
ここで？
他にどこがあるの、トム。私への神様のご計画は宣教師になることだと思ってたけど、どうもあなた方のお世話をすることみたい。
スコットランドにとどまりました。私が16歳になった時、アフリカのコンゴから一人の宣教師がやってきたので、彼の仕事を手伝いました。私は家に帰ると自分の部屋に入り、小さなオイルランプの光で本を読み始めました。村にはまだ電気が通じてなかったのです。
出エジプト記13章2節。イスラエル人の間で最初に生まれる遺語はすべて、人であれ家畜であれ私のために性別せよ、それは私のものである。
この出エジプト記13章を読んでいる時、私は神様が自分を宣教師として招いておられると感じました。私もまた初子長男でした。神様は私を強制収容所での死からお救いくださり、そして永遠の地獄からも救ってくださったのです。私は生涯このお方に仕えます。
神の御心を行うことほど 尊い神様の招きはないよ。それがどんなことであってもね。
でも人々の前に立って救いの体験談証をするのは未だに怖いんだ。
すぐになれるよ。
今夜話してほしいと頼まれたので家に帰った僕はそれをやらないうまい言い訳はないかと考えたんだ。
どんな時でも主の皆が崇められるようにすることだ。
僕はもう一度読んでいた聖書を開いたんだけど、神様は同じようにこう言われたんだ。心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ペテロの第一の手紙3章15節だ。
まさにビンゴだね。
ジミーおじさん、時々僕は学校でクリスチャンは自分一人しかいないと考えちゃうんだ。
預言者エリアもそう考えたんだよ。覚えてるか？だが神はこう言われた。ローマ11章4節。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。
少なくとも今夜宣教ホールに集まる人たちはクリスチャンだ。けど学校では男子の何人かは僕をバカにするんだ。
これだけは覚えておきなさい。イザヤ54章17節。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。
その夜私は証をしました。彼らは自分たちの路傍伝道でも話すようにと私を招待し、クラスの男子も私たちの集会の場所だった防波堤の周りに立って私の話を聞きました。学校では彼らは夕べ聞いた私の話を冷やかしました。でも私はそうやって説教の仕方を学んだのです。最終学年になると私は聖書学校への入学申請をしましたが、学校はその前に職業体験をするようにと言いました。それで私は低地地方の大きな病院で看護師の訓練コースに入りました。まるで第二の両親のようなご夫妻が親身になって教えてくれました。
トム、私と一緒に伝道会での説教を手伝ってくれて嬉しいよ。人々はいつでも君の証を聞くのが好きなんだ。スコットランドにやってきた小さなユダヤ人の少年が9ヶ月後に神様を信じて救われた話を聞くのがね。
首には認識番号札を巻かれ、心は重荷に縛られて、
その重荷を今やイエス様に取り去ってもらって嬉しいだろう。
アーメン。
看護学校はどうだい？
順調です。ルームメイトもクリスチャンですが、彼曰く僕は少し物事に純粋すぎるって。
うん、そうなのか。
学校では酒を飲む大々的なパーティーをやるんだけど、僕は嫌いだし、先生の一人はもうヘベレケになっちゃって、ストーブのそばに寄ったら燃え出すような息をして、結局患者さんの乗るベッドで爆睡ですよ。
今夜そのことを回収に話すといい。
夕食のテーブルにワイングラスがあったんで、退席したら怒られちゃいました。これは義務なんだって。
人生は万事そんなものだよトム。この世と主とのせめぎ合いだ。聖書は言ってる。第1テサロニケ5の21、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。
彼は私をランカシャー地方全土にわたる伝道旅行に連れて行ってくれました。私がまず話し、彼がフォローしてくれるのです。看護訓練からの夏休みに、私はジミーおじさんが計画したヨーロッパクリスチャンミッションの子供キャンプをお手伝いました。ジミーおじさんのキャンプは数年間手伝いました。それから彼は正式にヨーロッパクリスチャンミッションから子供のための伝道者として招かれたので、その年のクリスマスは家に帰りました。
修行会はどうだった、トム。
参加者の一人が話したルカの福音書5章の深みにこぎ出せが良かった。
私も印象深かったよ。
ではおじさん、仕事辞めるの？
ああ、フルタイムで子供たち伝道する。神がひとたび話されたら人は聞かなければならない。
看護学校の理事会の試験にパスすると、私は整形外科の看護コースでの学びを始めました。それが終わると、私はグラスゴーの聖書学校に入学を認められました。それは1953年、私が22歳の時のことです。夏休みにジミーおじさんのキャンプの一つで伝道を助けていた時、ロンドンの言語学学校にいる友人から一通の手紙をもらいました。調理師が必要なんだが、私が適任だというのです。多くの国に使わされるあらゆるタイプの宣教師に会えるまたとないチャンスです。翌年、私自身が語学学校で学んでみて、私は語学の才能がないことが分かりました。でもともかく学校を終え、リバプールの大学病院で熱帯病の訓練を受けました。その後、私は宣教師支援者募集の教会訪問を始めました。ジミーおじさんと私を乗せた小さなキャンピングカーでの旅行でした。
トム、食べるものがないよ。
食べ物を買うお金もない。
誰でもこういうところを通るんだろうな。
祈って主に助けを求めるほかないですね。
ああ、祈ろう。主よ、アバディーンの人たちに福音を語る機会を与えてくださって感謝します。私たちと同じように飢えている人々のために祈ります。主よ、あなたは命のパンです。
そうです、主よ、私たちに永遠の命をお与えくださって感謝します。父よ、無数の丘に放たれた家畜たちはあなたのものです。そして御心に従って私たちの必要にお応えくださることを感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
今の音は何だ？
誰か外にいる。
見ろ、紙袋にソーセージと食い物が入ってるぞ。
お肉屋さんからだ。主にある兄弟だ。
えらい早く祈りが聞かれたな。
エペソ 3-20-22、 どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に。
栄光がありますように。
次回は、トムの冒険の続きと、最終的に祖国の土を踏む物語を聞きましょう。お聞きのあなたが、主に救われる喜びのほんの一端でも、心にお感じになることができますように。あなたがご自分の罪を悔い改め、イエス様に救ってくださいとお願いするとき、豊かな人生はあなたのものになるのです。